11月26日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。COP27 気候変動の被害を支援する新たな基金を創設へ。10月の全国消費者物価指数が前年同月比 3.6% 上昇。文部科学省、旧統一教会に対する質問権を行使。アメリカ国防長官と中国国防大臣が会談。防衛力強化に向けた有識者会議、総理に提言提出。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。11月24日木曜日に、上智大学教授で政治学者の前島和弘さんに解説していただいた、今後のアメリカ政治と日本との関係について、次の大統領選挙への顔ぶれについても伺いました。それでは今週のプレイバック、
前島和弘さんと考える今後のアメリカ政治と日本との関係。大接戦となった中間選挙の結果、来年2023年1月から上院と下院で多数派が異なる、いわゆるねじれ状態となるアメリカ連邦議会。同盟国として日本は安全保障上アメリカに頼らざるを得ない中、今後アメリカの政権運営はどうなっていくのか、前島さんと考えてまいります。ということで、このね、外交についての何か影響というのはありそうなんでしょうか。
議会が動かないって話、先ほどさせていただきました。今後なかなか動かない。はい、動かないと、過去の大統領を見ると、大体外交安全保障なんですよね、動くのは。動けるのは。そこしか動けないので。例えば、オバマさんを見たら、イラン核合意であって、TPP であって、
はい、
トランプさんの場合は中国に対して、まあ、厳しく出ていったり、あるいは、それよりも多分もうちょっとわかりやすく言うと、アブラハム合意といって、中東でイスラエルを助けるためにアラブの諸国と結んでいきながらイラン包囲網を作っていくと。これですね、これ、まあ、基本的に、中国の話もアブラハム合意もバイデン政権が引き継いでやってる感じなんですけども、
はい、
要するに外交でポイントを稼いでいく2年間に、基本的にバイデン政権もなると思いますね。先ほどのウクライナのようなお金を出すところに関してはちょっと微妙なわけです、はい、アメリカの議会を通すわけですが、ただそれ以外のところは大統領の占有特権が、外交で安全保障ですね、三軍の長ですから、バイデン大統領は、はい、ですので、特に日本は、こういうことだと思うんですね。中国に対してやっぱり厳しく出ていく、そのために、一番の同盟国である日本とはしっかりやっていくと。今これだけ日米関係いいってことなかなかないですね。アメリカの世論を見ても、はい、日本に対する好感度って多分過去最高ですね。過去最高、まあ、日本側も結構かなり高いですので、相思相愛になった感じですね。で、アメリカの政府の方と会っても、まあ、絶対日本というのは重要であって、まあ、中国に現状変更の動きを止めさせるにはアメリカだけじゃなくて日本が入ってもらって、オーストラリアが入ってもらって、まあ、人によっては韓国も入ってもらってとか、いろんな形で動いていかないといけない。まあ、インドもできたら敵にしなくて、ちょっとこちら側に入ってもらえればよくて、中国側に行かなければいいなって感じで、まあ、とりあえずインド太平洋政策がそんな風にしてあるわけですけど、いずれにしても、日米関係はおそらくバイデン政権で安泰です。ここも残りの2年も安泰です。それは中国という大きな大きな、まあ、バイデン政権は敵という言葉は使わなくて競争相手という言葉を使いますけど、
はい、
まあ、中国という、まあ、難しい面倒くさい国家に対して、うんうんうん、いかに現状変更をさせないかっていう2年間になると、これは引き続きですよね。特に台湾の話、
はい、
まあ、いろんな話がありますけれども、何かあったらアメリカはすぐ動けるように、準備はする。ただ何か かあったら絶対まずいので、中国とアメリカの関係って、殴り合ってるようで、右手で殴り合いながら左手で握手をしている。握手っていうのはそのやっぱり、経済的には相互依存ですよね。これは日本も同じところがあります、はい、中国に関しては。だけど、うんうん、こういう状況なので競争しながらでも変な現状変更だけは絶対止めるんだと、
はい、
アメリカから攻めてはいけない、攻めてはいかないけども中国の現状変更は止めるんだっていう、そこはポイントで、そこには日本も入ってね、うんうん、いろんな意味で協力して半導体の同盟国の中でのサプライチェーンを作ってねとか、
はい、
日本の防衛費といいますか、防衛費もまあできる限り増強してくれっていうのがアメリカの狙いですよね。
これそこの、ね、中国の現状変更、まあ、台湾海峡の話がクローズアップされますが、はい、そこで2024年という数字が出てきてます、はい、台湾では、1月に総統選があり、はい、そしてアメリカは大統領選があ
るところ、そうですね、もうすでにトランプさんが俺が出るとも言ってしまった、
そうですよね、
あれですね、あれがありますので、もうスタートしている感じですよね。
そこで質問も来てるんですが、これメールで名前ないんですが、バイデンさん大統領選出られるんでしょうか、仮に再選して大統領に就いたり任期満了の時86歳ぐらいって、アメリカの男性の平均の年齢考えると、あるいは健康寿命を考えると大丈夫なんですかねという、
それは皆さん思っているところですよね、大統領の健康寿命って結構ありますよね。例えばまだカーターさんご存命ですしね、
確かにそうですね、ジミカタさん、
早く亡くなる方はいない、はい、それだけ、アメリカの医療が大統領に対して熱いんだと思うんですけども、いずれにしても、なかなか高齢になる、共和党の方もそれは言えて、はい、トランプさんが出た場合4歳差ですよね、バイデンさんと、3歳半ぐらいの差ですかね。ですのでちょっとそういうところがあるんですが、でもこれトランプさんの話もスタートですけど、今、はい、これは日本の方も皆さんこれお聞きになれてる方もお聞きになれてると思うんですけど、猛烈なトランプ下ろしですよね。
前のトランプ政権の幹部たちも結構こうそっぽ向いてる
なって話が、これは驚くほどですよね、気持ち悪いぐらいですね。で、特にフォックスニュースあたり、ルパート・マードックがフォックスニュースとか、はい、ニューヨークポストを持ってるんですが、このあたりがもう、トランプじゃないんだ、デサンティスなんだ、フロリダ州知事の若い方なんだ、若い方にかけろという、どう言えばいいのかな、デサンティス待望論がものすごくあるわけですが、ただ一方で、アメリカの選挙っていうのはその党のリーダーとかメディアとかあるいは献金者が大口の献金者が決めるわけじゃなくて、
はい、
予備選って誰が出ても勝てる仕組みになってるんですよね。そうするとトランプさんが実際に出てデサンティスさんと戦う、あるいはそこに、ペンスさん、ポンピオさんとかいろんな人が入ってくるかもしれませんけど、まだ勝ち残る可能性って結構あると思います。ですのでトランプ終わりだ、オワコンだっていうのはちょっと早いかなと思ってます。まだまだ分からないし、実際選挙になってみたら、
はい、
っていうこともあり得ると思いますね。例えば、デサンティスさんが出てきて若くなってくると、はい、民主党側も今のご質問にあったんですが、いやバイデンさんじゃなくて若い方と、ハリスさんだったり、はい、ブーティジェッジさんだったり、でも、なかなか政権の中にいる2人もそんなにまだプレゼンスがある感じじゃないので、
なるほど、
カリフォルニア州の州知事とか、はい、いろんな声は上がってるんですが、まだまだ見えないところですね。
やっぱそこはあと2年というのはもう一気にいろいろなことが変わる可能性も高いですか。
そうですね、来年の春ぐらいに大体候補が出て、
はい、
夏ぐらいからどうでしょうかね、共和党側は、討論会でしょうかね。そうするとあと1年ぐらい経っていくと、もう脱落者って、選挙始まってないのに、24年出ないのに脱落者が数人出てくる、そんな感じになってくるので、夏以降はもう選挙戦モード、ただまだまだわからない、各候補の成長を見ると、特に民主党側ハリスとかブーティジェッジ、共和党側はデサンティスですね、はい、そんな戦いになりながら大御所2人、トランプ、バイデンがどうなるか、こういうふうに見ていく感じだと思いますよね。
でそこにさっきお話になった経済がどうなってるかっていうのが関わってくる。
そうなんです、まさにそうなんですね。そこも関係しながら、
はい、
俺がやったら景気良くなるぞってみんな言うと、バイデンさん以外は、
バイデンさん
以外はそうだと思いますよね。俺は今はいいんだと思ってると、もっと良くすると言うんだと思うんですけどね。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、 ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
OK! コージーアップ、週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK! コージーアップ週末増刊号。さて、サッカーワールドカップカタール大会、日本代表ドイツ相手に2対1で逆転勝利収めましたね。改めてこの音声をお聞きください。日本代表勝利の瞬間、東京都内で行われたパブリックビューイングでの大歓声と、それを取材した日本放送大泉健人アナウンサーの音声でした。木曜日のお昼ぐらいにですね、大泉健人アナウンサーにばったりと会いまして、あ、取材お疲れ様なんて話をしてたんですけど、この時大泉アナウンサーはこうずっとやっぱりそのサッカー日本代表を取材して、実況したこともあるので、いろいろなこう思いが込み上げてきて、この瞬間っていうのは本当に声にならなくて、息が上がってしまって振り絞ってこう喋っていたんですって言ってたんですよね。そんな大泉アナウンサーのこう思いも伝わってくるような音声だったんじゃないかなと思います。日本は前半ペナルティーキックでドイツに先制されましたが、前半を1対0で終え、後半30分途中出場の堂安選手がこぼれ球を決めて、さらに38分、同じく途中出場の浅野選手がゴールを決めて2対1と逆転。もう本当にもうドラマチック劇的勝利でしたね。私も家で観戦をしていまして、夜の10時にキックオフでしたけれども、一旦ですね夜の6時ぐらいに寝て、夫に10時10分前ぐらいに起こしてもらって試合を観戦してというふうにしてたんですが、もうはしゃいでしまってはしゃいでしまって12時過ぎぐらいに試合終わったと思うんですけれども、興奮して寝つけなかったですね。2時30分ぐらいにもう一回起きようと思って、少しの間もう一回仮眠取ろうと思ってたんですけども、もう全然寝つけなくて、うわーっていうもう気持ちでしたよね。で、そのなんか興奮した状態のまま放送にこう臨むことができて、すごくこう幸せな寝不足、そんな方多かったんじゃないかなと思います。さあ、1次リーグ次の対戦相手は世界ランキング31位のコスタリカです。現地カタールで取材をしているスポーツライターの飯尾篤さんにその展望を伺いました。
おそらく森保監督はこのドイツ戦からメンバーをかなりガラッと変えてくると思います。今までのワールドカップって中4日で進んでたんですけど、今回中3日で進むんですね。中3日っていうのは結構、この試合感覚としては結構厳しくて、でしかもこの、今回のドイツ戦でかなり視力を使い果たしたというかね、スタメンの選手たちはかなり疲労困憊だと思いますので、今の日本代表っていうのは誰が出てもその実力が落ちないというか、森保監督はそういうチームを作ってきたので、もちろん鎌田だとか遠藤航だとか替えを聞かない選手もいるんですけど、でもそこも思い切ってチームガラッと変えてくると思います。
サッカーワールドカップカタール大会1次リーグ日本代表対コスタリカ、いよいよ 明日です。明日日本時間夜7時からキックオフ。コスタリカは3大会連続6回目のワールドカップ出場で世界ランキングは31位。2014年のブラジル大会は初のベスト8になりました。日本はコスタリカとこれまで4回対戦していて3勝1引き分けです。ワールドカップでは初顔合わせになるということで、ドキドキしますけれども、夜7時からキックオフ、全力で私も応援したいと思います。日本頑張れ。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。11月27日日曜日、和歌山県知事選投開票。サッカーワールドカップカタール大会1次リーグ、日本対コスタリカ。11月28日月曜日、先進7カ国法相会合を開催。東北電力女川原発運転差し止め請求訴訟の口頭弁論。11月29日火曜日、定例閣議。NATO 北大西洋条約機構外相会合開催。10月の有効求人倍率、完全失業率発表。11月30日水曜日、アメリカ地区連銀景況報告ベージュブック発表。7月から9月期のアメリカ GDP 改定値発表。12月1日木曜日、佐賀県知事選告示。政府が全国の家庭や企業を対象とした冬季の節電要請を開始。関西電力高浜原発4号機が営業運転を再開。ユーキャン新語・流行語大賞発表、表彰式。12月2日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。11月のアメリカ雇用統計発表。中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故から10年。サッカーワールドカップカタール大会1次リーグ、日本対スペイン。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。11月28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。29日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。30日水曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん。12月1日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。2日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの佐々木俊直さんと、モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。今回が最終回です。
OK コージーアップ週末増刊号。
道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子、心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回の対談では不登校問題をテーマにお話を伺っているんですけれども、大久保さんご著書のですね、我が子は学校に行きたくないと言ったら不登校解決レシピのこの本の中で、富士山にですね、みんなで登るっていうね、その、富士登山で不登校や課題を抱える子どもの支援をされているというお話が出てきて、これ非常に興味深く、拝読したんですけど、なぜ富士登山っていう話を 考えられたんですか。
あ、これはあの、私教員になる前は災害復旧やってまして、富士山の朝霧高原に、
はいはい、
まあ、富士教育訓練センター、昔でいう建設大学校というのがあって、そこは災害復旧を担当するんですね。あ、
そうなんですね。
まあ、大学校ですから、あの補給いただきながらやるんですけど、やっぱり富士山っていうのは美しいけども、まあ、恐ろしい山でもあるし、でそこに大沢崩れっていうのがあって、
はい、ありますよね。
それを、まあ、砂防ダムで止めるような仕事をしてたんですね。
なるほど。
まあ、その中であの災害現場に行った時に、あの物はつくんだけど最後まで仕上げる人って自衛隊じゃないんですよね。地元の業者がやるわけでね。
そうなんですね、
でそこ意外と脚光浴びないので、で私その時ものづくりをするのにやっぱ人がしっかりしないといいものを作らないので、人づくりが大事だなと思って、で教員になっていくんです。
ああ、そういうきっかけだったんですね。
だからあの夜学短大に通って、で通信教育で教師になったんです。
なるほど。
で自分の子供が不登校になったりとか、いろんなさまざまな学生たちのまあひ弱さを感じた時に、なんとかしなきゃいけないなと思った時に富士山が見えんですよね。いや、あそこに登ったんだなと。
なるほど。
でその時に、あの時登った時なんか自分が無になって、なんか自分のちっぽけさも感じたけど、自分の使命感も確か感じたよなと思って、であの子供たちに、あのまあ、学生たちがキャンパスであのその富士の訓練センターで勉強する時間を持ってたもんですから、まあ、富士山があるから登ろうと、でなおかつ子どもたちも登らせないかと。
結構でも大変ですよね。あのコース長いですしね。
そうですね。で、まあ、その頃校長の時に、じゃ あの今年の夏先生富士山登ると、からうちの子どもたち不登校だけど、挑戦させてみたいんだけど、行きたい人いるかって言ったら、はいはいって手上がるわけですよ。まあ、その時はあの、学校は700人ぐらいの学校でしたけど、行きたいと。そうするとハードルがあって、本人は行きたいけど親は行かせたくない、危ないから。
まあそうでしょうね、ありますよ
ね。ほんだ親のその保護者会で喋ると、親は行かしたいけど子供行きたくない。
両方ありますね。
でもう一つ厳しいのはお金の問題です。結構5泊6日なんで。
あ、長いんですね、結構ね。
結局富士山が目的じゃないので。富士山を目的、富士山はあくまで手段で、そのまでの間に人間関係を作って、自分の弱さも出し、でお互いの人間関係を作って、それで富士山にトライするんですね。
なるほど。
今まで、まあ、相当な数、1000に近い数を登らせましたけど、
1回何人ぐらいで行かれる
か。1回だ
い
たい60人前後ですね。
結構な人数ですよね。
学生入れると多い時は200人だ
よ。すごい大集団ですね。
大集団です。
その、5日間、どういうカリキュラムなんですか。
まずは人間関係しなきゃいけないのと、半分以上が不登校の子なので、あとは脳性麻痺とか、あとダウン症とか、まあ、健常な子もいますけど、で学生たちがその子たちとコミュニケーションを取るわけですよね。
合宿所みたいなことがあるんですね。
でそこでこう人間関係作って、でお互いのこう、まあ、自己紹介しながら、いろんなことを作業しながら、ではこの人には自分の思いを伝えられるなって環境を意図的に作っていくんですね。
なるほど。
それに約3日かかります。
ああ、結構時間かけるんですね。
で、まあ、寝食ともにしますから、風呂にも入って、でその中で、あ、これ出来上がってきたなっていう時にうまくいかないグループもあるんですよ。
ああ、まあそりゃそうでしょうね。
学生も課題持ってます
から。なるほど。みんなが万能じゃないですもんね。
それでまあ若干入れ替えたりとかして、でいよいよできるとなった時に富士山に挑戦するんですね。
昼ぐらいから登るんですか、あれは。
朝の9時から行って、10時半ぐらいまで高度順化させて。
なるほど。5合目ですね。
そうで5合目 で、その後登り始めて、ほんではまあ相当あの能力差があるので差がつきますよね。
200人とかいるとかなり、
もう5時間ぐらいかかっちゃいます。
そうですよね。
で頂上の下の白雲層っていうところに、まあ到着して、まあ早い子は3時頃、遅い子は夜中の夜の9時頃。
6時間も間が空いてしまってる。ずっとその間サポートしなきゃいけないから。
そう、
ね、先生の方も大変ですよね。
そうですね。あの私は降りたり登ったりいろいろしながら状況を聞いて、富士山ってあの無線が通じない時があって。
あ、なるほど。
だから把握はもうその子たちに任せなきゃいけない面があるんですね。学生も真剣ですよね。
動けなくなる子どもとかいるんですか。
います。
その場合どうするんでしょう。
この場合はですね、そこで待機させますけど、下山隊っていうのを作っておくので。
あ、なるほど。
下山もいいんだよと。ただ子どもはね、不登校な子ほどね、頑張るんですよね。
へえ、そうなんだ。
挽回したいと思うんでしょうね。
なるほどね。自分をなんかこうできることをやってみたい、うん、っていう気持ちになるんですね、うん、
ちょっと学生があの、体力あるもんだから、うん、こうどんどん登るじゃないですか、学生はね高山病になりやすい。
あ、スピードが速すぎて。
スピード速すぎて。
なるほど。
外その高山病になってだんだんだん調子悪くなってきて、うんうんうん、その不登校の子が激励するんですよね。お兄ちゃんもうちょっとだから頑張ろうよって。
そうなんだ。
その逆転が大きいんです。
面白いですね、
うん、でちっちゃい子の方が柔軟なので持つんですね。
あ、意外にそういうもんなんですね、うん、
で頂上で抱き合って泣いてるっていう、その姿が
一応その夕方から夜にかけて小屋に泊まって8合目9合目ぐらいの、うん、で夜中に出発するんですよね。
す1時頃に
出てご来光を見るために、はい、
でご来光を見て、でこう見るんだけど、ご来光と星が満点じゃないですか。
そうですよね。
でもこれは手段なの で、うんうんうん、で手段だってはっきり分かったのは、下山した後にキャンプファイヤーやるんですよ、
なるほど。
でその時に決意を語る、
うん、
自分は学校行けないけど、9月になったら行くんだとか、いやこんなことを自分はしたいんだって、ある私 の、 この私の学校の子がこう言ったんですね、僕はねご来光もいい、うん、そして星も綺麗だったけど、うん、僕は大久保先生に会いに来たんだって言ったんですよ。
そうなんですね。
この時にハッとしたんですね、
うん、
この子は母子家庭なんだけど、うんうん、まあ片親家庭ですね、会いたかったんでしょ
う
ね、
うん
うん、僕のその時にね富士山じゃないんだと思ったの、
うん、そうなんですよね、うん、何なんでしょう。
結局会いたい人がいる、
なるほど、
自分のこと分かってくれてる、うん、そのためには時間も距離も苦しみも関係ないんだって、
うん、
そのことに気づかせてもらいました。
なるほど。その富士に登って降りてきたってことが、うんうん、まあ普通に考えたら、ね、まあ、大変だったよねってその乗り越えたみたいな感じなんですけど、うん、なんかそれ以上の何かのものはあるんですか。
あの大体降りてくると半分ぐらいの子はもう疲れたからもう来年来ないって言うんですよ。
そう思いますよね。足も痛いしね、
うんうん、でもそういう子は来るんです。
あ、翌年も来るんです
ね、うん、で学校に行く率は9割を超えるんですよ、9月にする。一旦行くんだけどまた行けなくなる。
あ、なるほど、
うん、でも富士山には来る。
あ、
で僕はなんでかなと思うとやっぱり会いたい人がいるから、うん、
あ、なるほど、
うん、一緒に自分のことを分かってくれる人がいるから、分かってくれる人がいるところには行きたいんですよね。
その富士山が辛いかどうかじゃなくて、うん、自分をこう認めてくれる、
そうです、
共有してくれる人がいるかどうかってことが実は一番大事、
はい、だからなんか富士山が目的ではなくて、あくまでも手段で、
なるほど、
うん、その向こうにいる自分の富士山に登り続けるという、
うんうんうん、それが富士登山でなんかあくまでそのシンボルというか、
そうです、
象徴というか、
そうですね、
そういうことなんですね、
はい、
だから別にそこで体力や精神力鍛えてとかいう話では
じゃないです。
ない、
はい、
なるほどね、
はい、
今その、ね、不登校がどんどん増えているという話があって、はい、今後学校としてはですね、まあこの回のシリーズの最初の方でお伺いしたんですけど、あんまりこうちゃんと不登校にどう向き合うのかっていうのはね、うん、その学校が対応できてない、うん、親の方もなかなか、ね、うん、そのイメージトレーニングできてないって話を聞かれたんですが、これからどうすればいいと思われますか。
私が不登校を解決していったのは親まで面倒見てました、だから自分が親の面倒見て、これは DV があるなと思ったら、うん、まあ、最終的には離婚をさせた。ご家庭も 3件ありし、
そこまで踏み込まないといけないですね。踏み込みますね。
でもう一つは、結婚させたのもありました。
結婚させた、
同棲させて、お父さんと別れたんだけど次のお父さんが来てると、
うんうんうん、
でそういう生活してるから、うん、お父さんお母さん呼んで、いつまでもこういう生活するんじゃないみたいな、で結婚もさせてもら
う。シングルマザーじゃなくて、
そうです、
両親いた方がいいですよっていうアドバイスをされたってことなんですね、はいはいはい、
そうすると学校じゃなくて家庭をまでケアしなきゃいけないから、う
ん、なるほど、
そうとそういうことをやると大体教育委員会から、そのとこまでしないでいいってみんな思うんです
よ。普通そう思いますよね、うん、
でも昔の寺小屋とかね、
うん、
昔のところっていうのはそこまで面倒見てたと思うんですよ、
なるほどね、
うん、
なんか今あれですよね、その学校に任せればなんとかなるって思ってる風潮ってあるかなって。
ありますね。これは学校の先生はね、うん、そんな対応力ないですね。
そうなんですか、
うん、僕はたまたまそういういろんな仕事をしてきたので、子供が学校に来るときは元気だけど帰るとき寂しい顔して帰るというのがいるんですよ、うん、でよく聞いてみると、うん、まあ、家庭的なことがあって、うん、でお父さんお母さんよく喧嘩してると。
だから学校も問題だけど同時に家庭をどうするかってことも、
う
ん、
そうです、
同時に解決しなきゃいけない。
そうです。だから結局連携して、
うん、
まあ、以外行政でも、まあ、いろんなその民生委員さんとかいますけど、 なり手がなかなか今いない。
そうですよね。以前は、ね、よく地域社会みたいなこと言われて町内会のおじさんがいたりとか、そういうのが見守ってるみたいな話ありましたけど、まあ、かっこぞっこと、ね、うん、その地域みたいなのが崩壊していく中で本当に、ね、家庭も学校現場も孤立している状態の中で、うん、そうするとその学校も見て家庭も見るって両方見るっていうのがなかなかないですよね、うん、システムとして。
それが私は校長だと思ってるんです。校長さんにはそういうふうな力もあれば、うん、期待もあるので、まあ、ある面では家庭にも地域にもどんどん入っていける、うんうん、そういうようなそのスキルをね、磨いていって、まあ、ある面で権限も与えていただいて、うん、やっていけばね、もっと変わると思います。
校長室にどんと座ってるだけじゃなくて、
あ、ダメですね、
地域社会の再、うん、復活みたいなのを校長先生が、ね、先頭立ってやるぐらいの、そのぐらいの意気込みが必要だってことですかね。
必要ですね。僕は歩道橋も作ったし、路側帯も作ったし、それ地域の人と相談に来るので、
なるほど、
もともと土木ですから、うんうんうん、建設なんで、そう考えてみると本当に丸ごと、うん、家庭も丸ごと面倒見るよっていう、でやっぱり大事なのは、うん、あなた見放さないよと、うんうん、一生面倒見るからねっていうのを子どもたちにメッセージ出さないと、う
ん、なるほど、
担任の1年じゃないよと、一生担任だよって、うん、これをね、私よく言うんですよ。腹決めてやれってできないですね。
なるほど、うん、まあ、昔のようにね、それこそ町内会だったりとか、うん、その商店街組合とかあんま力がなくなって、農協にしてもね、はい、だそこでもう一回なんかある意味そういう学校とか校長先生っていうのが、うん、そういう核になるというか、
うん、そうですね。僕ね、それがこのモラロジーの、うん、まあ、広池竹郎先生、うん、学祖の思いだと思うんですよ、ね、
なるほど、
他人事にしないと、うん、そしてやるべきことはやろうよって、うん、道徳をだから道の徳じゃなくて、動く徳、
動く
行動の徳、
なるほど、
うん、行動して徳を積もうよっていうふうに今訴えてるんです、
口で言ってるだけじゃなくて、
はい、ね、
行動で示せってことですね。
はい、
はい、わ、
はい
はい、かりました、ありがとうございます。今月は、公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で、教育問題ご専門の大久保俊樹さんにお話を伺いました。今回の対談の内容をさらに詳しく知りたい方は、大久保さんの著書、我が子が学校に行きたくないと言ったら不登校解決レシピを読んでみてください。大久保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
OK コージーアップ週末増刊号。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした。